主イエスキリストの御名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、もう生きて働いてくださっている様に期待して願いを持っていきたいと思います。改めましておはようございます。オンラインの方々、またおはようございます。こんにちは、またこんばんは、お願いします。それでですね、三河新聞が出てますので、また見ていただきたいと思います。ヨーロッパにシリアの難民の方々が流入していることに関してですね、記事に載っています。あと新興面ではですね、福岡ジェイコスペルグラブの重度の心身障害児施設でコスペルコンサートを行ったという久山のですね、記事が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとこの人とか木原大吾さんがですね、出ていますね、ピースが出ていますので見ていただきたいと思います。あと癒しの証で息子の不眠症が完全に癒されたという証ですね、知恵知識の言葉で癒しが起こったという証が上位安田さんにも載っていますので見ていただきたいと思います。ですね、あと日本で言いますと法案がですね、ということで何かいろんな動きがあるようですけれども、今後のことに関してですね、私もこう注意深く見ていく必要があるなということを思います。で、マイナンバー制度というのが、ね、始まるということなんですけれども、今メリットとデメリットということをいろんなことでこうなんか、報道とかもされているんですけど、聖書から見るとですね、その反キリストの時代にその666の数字を持っていない人はですね、何も売ることも買うこともできないようになるというふうに、反キリストを拝まない人はですね、そうなるというふうに書かれているんですけれども、今バーコードのですね、欠けているところは666ですし、その今ほとんどの先進国のマイナンバー制度が入っていて、こうその人を特定できるわけですね。だから本当に聖書に書いてある通り、その数字をちゃんと持ってない人、許可を得ない人は売ることも買うこともスーパーで物を買うこともできなくなるっていう時代がですね、確かに来るんじゃないかと思います。なのでこのマイナーセナンバー制度っていうのはいろんな面でこう便利ですし、またこれから就職の時とかいろんな時にこう必要になってくると思うんですけれども、でもただ実際的に見るとその